こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2003年の4月に発生した愛知県新城市会社役員誘拐殺人事件という事件についてお話します。この事件はですね、愛知県の新城市って分かりますかね。僕もそんなにはっきり分かんないんですけど、愛知県、名古屋があってその東側ですね。で、名古屋の東側お隣の県は静岡ですね。静岡とのちょうどこう境のあたりです。で、織田信長が武田軍と戦った長城の戦いとか、あの辺が新城市なんですね。浜松の左上あたり、豊橋の右上あたりという、そんな山あいになるのかな、比較的のどかな町だというところです。で、ここでですね、当時39歳の会社役員の男性が誘拐されまして、自宅に、身代金1億円を用意しろと、いうような電話がかかってきます。で、ご家族は犯人に言われるがまま、お金を用意して、犯人の言う通り、お金の受け渡し場所まで行くんですけれども、犯人は現れませんでした。で、その後ですね、犯人が逮捕されました。その犯人というのは38歳、被害者の一つ下、実は2人は幼なじみで、同じく JC、青年会議所の、メンバーでありました。で、この犯人はですね、このフィリピンパブなんかに、通い詰めてまして、そこの女の人を好きになってですね、彼女と一緒になるがために、この自分の幼なじみで1個上の先輩を誘拐してお金を、ゲットして、でフィリピンでその彼女と一緒に暮らそうと、それが動機だったというふうに見られています。で、この事件のポイントはですね、この身代金誘拐事件で、成人男性が殺害された初めてのケースであったということです。子どもさんが誘拐されるのが多いんで、成人男性が誘拐されたっていうのは初めてです。で、犯人と被害者がともに JC 青年会議所に入っていたというのも事件のポイントです。JC 青年会議所って何っていう話ですね。これちょっと後ほど簡単に説明します。簡単に言うとね、2人とも金持ちの社長の息子やったんですけれども、1人が道を踏み外して金を使いまくってですね、で、その金がなくなって、困り果てて、その幼なじみを誘拐して殺害してしまったと、そういう事件なんですね。では、実際に事件がどのようにして起こったのかというところをまず見ていきましょう。2003年平成15年の4月18日金曜日です。新城市の建設会社がありました。これがですね、なんていう会社やったっけな、松井建託という会社で、年商30億ぐらいの大きい会社で、地元では知らない人がいないというような会社 で、そこの常務取締役の松井俊弘さんという方が、39歳の男性がいたんですが、そこのお家に松井さんを誘拐したぞという電話がかかってきます。これ電話取ったのが奥さんだったそうです。朝の8時前ぐらいですね。で、1億円用意しろというような要求でした。で、奥さんはですね、その先代ですね、その松井俊弘さんのお父さんに相談して、お父さんが警察に通報しようということになって、警察にも通報します。で、その後ですね、犯人からまた電話がかかってきて、身代金の受け渡しが行われます。夕方の5時20分ぐらいですかね、この携帯電話、これしかも犯人は松井さん被害者の携帯電話からかけてました。その指示でですね、奥さんはその身代金の一部を用意して、警察が運転する車に乗って、で、犯人の 言われる指示した、豊川市のショッピングセンターに行くんですね。で、途中も犯人から、ひっきりなしに電話がかかってきて、次はどこどこのゲームセンター行けとか、どこどこ の道路に行けとか、そういうふうに身代金の受け渡し場所をひっきりなしに変えるんですね。これグリコ森永事件の、やったやり方ですね。実際犯人はですね、テレビドラマでこういうのを見たということなんですけど、で最終的には、これ携帯電話つないだまま高速道路乗れと、近くに豊川インターあるやろと、豊川インターから東名高速道路上りの車線に入れと、で 268.3 キロポストの標識、そこまで行けと、でそこで現金を入れたカバンを道路の下に落とせと、高速道路から落とせと、いうことを言ったんですね。これもグリコ森永事件で、犯人が滋賀で高速道路のところから現金落とせって言ったやり方ですね。で、268.3 キロポストって何という話なんですけど、高速道路って起点がいろいろあるんですね。僕はっきり分かってないんでちょっと間違ってるかもしれないですよ。名神高速やったらこれ名古屋が起点になるんです。なんで名神に乗ってたらですね、この道路の左側に数字が出るんですね。名古屋から何キロみたいな、ここは名古屋から何キロ来たところだよっていう、そういうのがあるんですね。でそれがこの東名高速道路はおそらく東名なんで東京が起点となるんですよね、おそらく。で東京から268.3 キロというのを3キロとか 268.5 キロとか 268.7 キロとか、そんなんが200メーターごととかそんなんに高速道路にはあるんですね。でそこで、現金を高速道路から落とせという、そういう指示ですね。で実際警察がタクシードライバーに扮して運転するタクシーで、奥さんはカバンを持って高速道路ブーンって行ってました。もちろん警察も標識見てるんですけどね、パッと気づいた時にはもう行き過ぎてました。268.3 キロポストで落とせって言ったのが 268.5 まで来てました。で奥さん慌てちゃって、そんなとこないですと、もう主人早く返してくださいと携帯電話に言っちゃうんですね。ほんならその犯人はですね、ほんならそこでもお金落とせということを言います。で、次の取引は月曜日だと、これ金曜日なんでという連絡があります。ですがそれ以後犯人からの連絡はなくですね、実はこれ金曜日でして、同日と連絡はなかったんです。で、実はその日曜日に、で次の取引は月曜日だと犯人は言ってたんですけど、日曜日にこの被害者の松井さんの遺体が見つかります。これ4月20日の日曜日ですね、愛知県の額田郡という山の中でですね、なんかイノシシの縄を設置しようとした、おじいさんが遺体を見つけちゃうんですね。でその遺体が松井さんだということが分かって、警察が捜査を始めます。で松井さんはその JC のですね、会長までやったような、JC の中でもエリートをやったんですね。なのでJC 関係者が一人ずつ調べられていきます。でこれ犯人は38歳の男でした。犯人は弁当屋の息子やったんですね。で弁当屋で働いてたんですけれども、フィリピンパブに通い詰めて金がなくなって、でそこで知り合ったフィリピン人とフィリピンで一緒になりたいという、そういう思いで、この松井さんを誘拐するという事件を、企んだわけなんです。で、犯人はこう捜査が迫ってきたのが分かったので、自分がフィリピンに逃げようということで、この協力者で、同じ弁当屋の従業員にですね、もう俺も誘拐されたことにしてくれというふうにお願いして、自分を誘拐したということをその弁当屋の従業員に自分の家に電話してもらって、自分はその足で、フィリピンに高飛びをします。ですがこの変な作戦がですね、裏目に出ましてですね、この まあ、もちろんこの犯人後藤という男なんですけど、後藤の家にはですね、まあ、電話がかかってきますよね。その後藤が頼んだ従業員が電話をしますよね。お前んちの後藤を預かったと、身代金よこせと。ほなすぐ奥さんは警察に連絡したんですね。こんな電話がかかってきましたと。それ怪しいなと。で、後藤はどこ行ったのというと、まあ、後藤はもうあの飛行機に乗ってですね、フィリピンに行ってました。で、警察はすぐその国際手配して、まあ、フィリピンの空港に連絡してですね、まあ、後藤が来たら、まあ、あの身柄を押さえてくれと、まあ、いうことを言います。で、後藤はまあフィリピンに着いたところでですね、空港警察によってまあ強制送還をされます。で、日本に帰ってきて、まあ、逮捕と、まあ、いうことになりました。ではですね、まあ、この後藤をですね、犯人の後藤と被害者の松井さんが、まあ、それぞれ、まあ、どういうふうなその人生を歩んできたのか。で、まあ、2人がこう距離を縮めたその JC ですね、まあ、青年会議所っていうのが、まあ、どういうところなのかというのをお話していきます。後藤はですね、愛知県の新城市で、お弁当屋さんの、まあ、3代目かなとして、まあ、あの生まれます。で、まあ、おじいさんはすごい真面目に、まあ、この給食センターですね、まあ、仕出し屋みたいなのをやったり、学校の給食事業とか、まあ、会社の給食事業とか、まあ、そんなんをやるような会社なんですね。で、そこで働いてたんですけど、お父さんが結構、まあ、なんていうんですかね、会社の金使って遊ぶみたいなやつでした、まあ、人でした。で、まあ、そんなお父さん反面教師、まあ、おじいさんには可愛がられてて、まあ、昔から真面目に家の仕事も手伝うような子でした。で、学校でですね、小中は野球部かな、中学校野球部か。で、キャッチャーでキャプテンもやってました。で、中学校の時はあの生徒会長にも立候補 しました。で、実はその1学年上で同じ中学で生徒会長をやってたのが被害者の松井さんでした。で、松井さんは、まあ、建設会社の社長の息子さん、まあ、ちょっと金持ちのレベルがちょっと違うんですね。まあ、給食センターもまあ立派な会社なんですけど、まあ、おそらく年商規模で言ったら10倍ぐらい違うという、まあ、そういう先輩後輩でした。で、高校出て大学出て、この犯人の後藤は、いわゆるサラリーマンを経験してですね、で、その後、まあ、地元に戻ってこの給食センターを手伝うようになります。で、ほんまに真面目やったということです。で、ご結婚もして、まあ、子供にも恵まれて、で、まあ、ちゃんとその仕事をすると、で、会社の人たちからの信頼も厚いと、まあ、いう男だったということです。で、まあ、そのいろんな会社の社長の息子が入る JC に入ります。 JC って何っていう話なんですけれども、女子中学生ではなく、何だったっけなあれ、まあ、青年会議所というんですね。で、青年会議所っていわゆるこの社長の息子たちが入るっていうイメージなんですけど、まあ実際そうです。JC はですね、日本全国で35,000〜36,000人ぐらい会員がいるんですね。で、入会できるのって20歳から40歳までなんです。で、別に社長の息子じゃないと入られへんってわけではないんです。実際にですね、この会員のメンバーの何パーぐらいかな、37% が社長です。で、39% が会社の取締役です。つまり合わせて 76% が会社の取締役以上ということですね。だからボンボンなんですね。で、それ以外にも十何%とかは一般のサラリーマンも入ってます。まあ、異業種交流会というのが、まあ、正式な感じなのかなというところですね。で、何してんかっていうと、まあ、これ青年会議所ってこの日本全国的な組織でもありますし、まあ、さらに世界的な組織でもあるんですね。麻生さんも入ってましたし、クリントンとかも入っていたと。まあ金持ちの息子が入ってボランティアをしたりとか、全国的な大会みたいなのがあったり、世界的な集まりみたいなのがあっ って、まあ、そういうのをやっていくというような組織なんですね。で、実際この犯人の後藤もですね、その地域のですね、あのお年寄りの見回りみたいなのを、まあ、ボランティアでやるという活動をこの JC の中で、まあ、企画してですね、実際にやってたということなんです。で、松井さんの方は、まあ、この JC の中でもこう理事長みたいなことをやって、まあ、名古屋の大会とか全国大会とかを、まあ、取り仕切るみたいな、まあ、会社の中でも会社もすごいし JC の中でもすごいみたいな人でした。で、松井さんはこの犯人後藤の1個上なんで、まあ、この新城市の JC の、まあ、そのトップを務めた時に、まあ、いろんなところに行くわけなんですけど、それの運転手をやってたのがこの犯人の後藤でした。で、お互いに、まあ、松井さん、まっつん、後藤、ごっちゃんみたいなんで、まあ、呼び合うような、まあ、仲のいい関係やったということなんです。で、まあ、ここまでやったらね、まあ、真面目に給食センターで働く3代目で、まあ、あの地元の名士の子供で、まあ、友情を育みながらボランティアとか、まあ、こういう社会貢献活動で一緒にやっていく、ええやないかということなんですが、まあ、この青年会議所はまあ金持ちの人たちが多いんで、まあ、もちろん遊びも覚えちゃうんですね。で、そこで後藤が覚えてしまったのが、まあ、ギャンブルと女性遊びだということです。まあ、最初はまあ協定ですね。これ近くにあのガマゴーリ協定とかありまして、その辺にはまってしまってですね。で、まあ、会社のお金をだんだん使い込むようになります。まあ、さらにはこのホステスさんとか、まあ、風俗にも行くようになってですね、これでもまあ会社の金を使い込んだりとか、まあ、架空発注をしてですね、その金で遊んだりとか、まあ、そんなことするようになるんですね。で、まあ、だんだんですね、会社の金がおかしいなということで、もう会社やばいから身売りするというようなことを言い出すんです、後藤が。ほんで、まあ、あのお父さんとかですね、奥さんとか妹さんがですね、それおかしいと、うち仕事はまあようやってるで、それで会社の経営傾くなんておかしいということで、いろいろ調べたら、まあ、後藤がめちゃめちゃやってるっていうのが分かります。で、まあ、もう後藤にですね、まあ、経営のあのから外れてもらって、お金の管理は、まあ、お母さんがやるようになります。で、これで落ち着くかなと思ってたんですが、今度はあのフィリピンパブにはまるようになります。で、後藤はお酒を飲みませんでした。まあ、ですがですね、まあ、いろんなフィリピンパブに行ってですね、まあ、その開店からまあその店終わるまで、まあ、ずっとウーロン茶で、まあ、お気に入りの子と喋ってたということなんですね。で、まあ、フィリピンパブって僕ちょっと正直行きたいなとは思うんですけど、行ったことないんですけど、1時間4000円とか、まあ、3時間で1万円とか、まあ、そんなんらしいです。で、まあ、英語を覚えれるからいいよみたいな話を聞いたことありますけど、まあ、そういうのに、まあ、毎日のように通ってたんで、まあ、またあの消費者金融とか同じこの JC 青年会議所のメンバーとかからお金を借りるようになるんですね。で、まだ金がなくなってきて、で、ついにそのフィリピンパブのお気に入りの子が、まあ、フィリピンに帰っていくんですよね。ある程度日本で稼いだら。で、その時にですね、まあ、俺と結婚してくれということを後藤が言います。ほな、まあ、相手はまあ、栄養と言ったのかどうかわからないですけど、後藤の方は燃え上がってしまってですね、実際に相手がフィリピンに帰ったら2回ほどフィリピンに行ってですね、でも結婚してくれと、で俺は日本の奥さんとはもう別れたと、まあ、いうようなことを言うんですね。で、この頃にはですね、もうお金全くないんですね。消費者金融とかでも上限ギリギリ300万とかお金借りてます。さらに、まあ、松井さんとかその他の JC メンバーからも金を借りてます。松井さんからは100万円以上借りてたということです。なんで全くお金がない。なので、まあ、最終的に身代金を、まあ、こう誘拐してゲットして、その金で、まあ、フィリピンに高飛びしようというふうに計画するんです。で、実際に自分の弁当屋で仲の良かった従業員に、まあ、この身代金の受け渡しに 手伝ってくれというようなことを言ったりしました。ほんでロープを買ったり木槌を買ったり、まあ、そういうのを準備して車に入れてました。で、2003年の4月17日に、 JC の集まりがあった後ですね、松井さんを呼び出して、車の中で話するうちに、首を絞めてですね、傷つけ殴って、でそのぐったりした松井さんを、おじいさんがやってた旅館ですねに、その遺体を置いて、で翌朝4月18日に松井さんの家に脅迫の電話をかけたと、いうことなんですね。でこれ裁判では、結果的に無期懲役になったんですが、死刑が求刑されました。で争点はですね、この計画性のある犯罪やったのか、それか突発的なものやったのかというところなんです。でこの犯人の後藤側の弁護士はですね、松井さんに言われたことでカーッとなって、その殺害してしまったと、いうようなことを主張します。要は弁当屋ごときが JC に入る身分じゃないみたいなことを松井さんが言ったと、でそれでカッときたと言うんですが、事実はおそらくそうじゃないというふうに見られています。というのも松井さんがそんなことを言うタイプじゃなかったっていうのと、すでに後藤はですね、この JC 青年会議所のメンバー何人かにこの日個別に会えないかという相談をし電話をしてたということが証言から得られています。つまり相手は誰でもよかったということですね。ある程度家金持ってそうなやつをピックアップして、そいつに電話して、会ってくれと、いうことを言ってたと。で会ってくれたのが松井さんやったんじゃないかと、いうことです。ですが結果的に死刑が求刑されたんですが、無期懲役の判決が出たということです。でこの後藤という男はですね、真面目でしたが、その欲望をして欲望に走ってしまったと。で最終的に自分の妄想の中で相手のフィリピンの女の人を好きになっちゃってですね、相手がどう思ってたかなんて関係ないんですよね、こういうタイプの人は。で最終的に金を取るために身近な人をこの誘拐して殺害してしまったということで、結構のめり込みやすい人が、欲望に溺れてしまったという結果こうなってしまったということなんですね。で、実際僕は JC という団体はちょっとわからないんですが、これ JC40 歳までなんで、そこを卒業した人はその後ロータリークラブとかライオンズクラブとか、そういうとこ入ったりするんですね。で2008年にはJC 青年会議所 の, ツイッターのキャラがウヨ君とかいうのがいて、これが結構新聞とかですね、民主党とか立憲民主党とかを叩きまくってですね、それが問題になったみたいなことがありましたし、あとあれどこやったかな、明石の方のロータリークラブやったか、その人たちがコンパニオンの人を呼んでパーティーして、全員に対して強制わいせつをやったみたいな、そんな事件もありました。最近ちょっとこの JC とかライオンズクラブとかロータリークラブあんまりいいニュースがないんですが、基本的にはみんなで集まってですね、社会に貢献したりとか、地域を活性化しようという、前向きな団体であるというのは間違いないということですね。はい、ちょっと今日はあっちゃこっちゃ言ってしまいまして申し訳ございません。2003年に起こった愛知県の新城市会社役員誘拐殺人事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。